就活応援番組
メイリーサークルのメリーゴーゴーゴー。
さあ皆さんこんばんは、ネイビーズアフロはじりです。
長です。
ラジオ関西アナウンサーの津田明日香です。
よろしくお願いします。
就活応援番組ネイビーズアフロのレディーゴー兵庫。この番組は就職をした先輩や企業、現在就職活動中の学生、大学のキャリアセンターなどのお話を聞いて就職活動に役立つ情報を楽しくお伝えしていく番組です。
はい、お願いします。
今就活は、どういった状況ですか？
今どんどん決まってる人は決まっているけど、うん、6月から面接が多くなる方もきっといらっしゃるでしょうね。エントリーを済ませて、本格的にという時期だと思います。
須田さんはいつぐらいに決まったんですか？
私はね、5月の末でした。
あ、5月
の、
あ、じゃあもうこれぐらいに、う
ん、29日でしたかね。
よかったですね、転職ですね。
ありがとうございます。
嬉しいでしょ、ラニーノーズに会えて。
あ、めっちゃ嬉しかったです ね。
どういうことですか？
僕たちの後輩のラニーノーズに、これで会えたんですって、仕事の現場で。
おお、
そうなんですよ。
そうで、ツーショット撮ってもらって、
うん、
山田さんとね。
そうで、久しぶりからしれんこんの歓喜ディレクターから、その写真が送られてきて、
歓喜でいいから皆川さんに行ったんですか？
そう、ほんまに今までに見たことない笑顔やってね。
そう、
俺らには見せたことのない、こんな毎回毎回一緒にやってるのに。
そうなんです。
そう、
まあ、ね、どういうことや。
感激でした。
どうでした？
感激でした。
そんなにかっこよかったですか？
そうなんです。
確かにね、
もともとね、ラジオ関西のホームページにパーソナリティの紹介みたいなところがあって、
はい、
そこにね、タイプの人はっていう質問があって、
はい、
そう書くときに、どうしようかなって悩んで、ラニーノーズの山田さんみたいな方みたいなことを書いたんですよ、ぐらい好きなんですね、
あ、そうなんや。
も
ともとも
ともと結構体型とかお顔とかがタイプで。
へえ、
見ましたよ、そのプロフィールも。
山田さんが見張ったんですか？
ちょろっとした
細身で、ちょっと塩顔と言いますか、目の細い方がね。
え、細身の塩顔やん。
僕細身ですよ。
うちのバディは。
そうですよ。
どうなんですかよ。
うん。
ノーコメント。
こんな毎回
究極の困り顔みたいな。
こんな毎回一緒にやってるのに。
はい。
じゃあ顔は全然タイプじゃない。はっきり言っときましょう、これは。
いや、いいですよ、全然傷つかないんで。
どっちかといえばハジリ。
嘘
や、やったー、
マジっすか。そんなそぶり見せへんかったじゃないですか、今まで。
よいよいよ、
確かに打ち合わせしてる部屋も席近いですもんね。ね、
今日はね、
ほんまや、よう考えたら今まで、でも僕とばっか喋るじゃないですか、いつも休憩時間とか。
そうですね、
緊張して喋れへんみたいなことですか、はじりとは。
はじりさんはでも静かにしたいんやろうなと思うので。
あ、そっとしてくれてるんですね。
そんなに話しかけ
てない。何がいい、何この髪型、
何が、ま
あ、また変になってるやん。なんなんこれ、
変ですか？
うん、かわいい。
もうありがとうございます。
ぬるいわ。ぬるいぬるいぬるい。でも、
はい、
ちょっと LINE の
須藤アスカさん、須藤アスカさんな、
須藤アスカさん、
すいません、津田です。
はい、LINE、はい、を津田さんにしようとしたら、
うん、
LINE って検索機能みたいなのついてるじゃないですか。
はい、
うんうん、
で、津田って入れるやん、
うん、
津田さんに LINE しようとしたら、
うん、
出てこうへんかって。
あ、そうなんだ。
はいはいはいはい、
アスカで入れてるでしょ、
下の名前で入れてます、
うん、そう、そういう人結構いるやん、
うん、
巨人師匠に LINE しようとして、
うん、
巨人って入れるやん、
うん、
出へんから、
うん、
南出しげるやから本名。
あ、そうなんですか、
はい、
初めて知った。
南出って入れて、
うん、
出へん、
あ、
しげるって入れて、
うん、
出へん、
うん、
何度か頑張って探して、
うん、
キョンやった。
キョンキョン
キョン、あ、なんかで見たことある、
ひらがなでキョン。
へえ、
そう、
東京の1年後輩の芸人ではなく、
うん、ラフレクラのキョンじゃなくて、芸歴40何年のオール巨人師匠の LINE の登録名がキョン。
キョン、
そう、
かわいいな。
で、ちょっとハジリのお母さんにこの間 LINE しようと思って、
はい、
で、もちろんハジリで調べます、
うん、
出ない、
うん、
マキって呼んでね、
うんうんうん、
マキで調べます、
うん、
はい、
出ない、
うん、
頑張って履歴から探した、
はい、
アルファベットのおマキ、
うん、アルファベットで、
そうで、O がなんかようわからん、 O の上にニョロニョロついてるポルトガル語の O みたいな。あれなんなん、
そんなんやったっけ。
見てみて、お母さんのライン。
あー俺は、あす、いや、あ変えてるからね。
自分で登録した形になってるからか。
消したら出てくる。
そう、貸して。この
え貸したく
いやいや貸して
貸したく
貸してみて
保存。あほんまや、
そうおまき。
あ
ーそう
ニョロニョロついてるやつ
で、このプロフィールの背景画像が前まで僕らの単独ライブのポスターやったんですよ。
何これ
田尻くんの。そうで今日久しぶりに見たら富士山になってました。
へ
え。なんだこれ、
なんなん、どういうつもりなの。いつも
やっぱ自分の名前好きなんちゃうかな。
あそうな
ん、うん、メールアドレスもね、うん、あのまあマキって言うんですけども、
うんうん、
あのマキマキ07マキマキみたいな自分の名前4回ぐらい入ってんだよ。
かわい
い。いやもうね言ってもってるアドレス。
いやいやちょっと変えてる。大丈夫、
ちょっと変えてる。
ちょっとマキマキ07マキマキみたいな
ちょっとしか変えてんの
よ。そうそうそうそう。
いやいやぜひ皆さん、ね、
大好きな
検索してみてください。
まあそういうのの予防にもだから全部変えてますけどね、僕は名前とか。
何です
か。貸したりとかしてる。あいや探しやすいように。
あ
だから津田さんやったらアスカの後にラジオ関西って入れてるだから最悪ラジオ関西って入れたら出てくる。
うわーなんか淡白ですね。
淡白ですね。
いいけど検索しやすいからやっぱ、
うんうんうん、
そうそうそう。
で俺は何て入れてるの。
お前、
うん、
お前はブロックしてる
あれ解除したんじゃなかったっけ。
またした
してないしてない。
着信拒否されてたん
で。そうですよ、
一回ちょっと着信拒否。僕がねちょっと寝坊がちょっとね、
うんうんうん、
ひどくてね裏側にねちょっと怒られまして、
はい、
逆切れして着信拒否しましたこんなやつからね
入れといてちょっと
また変えとくわじゃあ、
はい
今日もですねメッセージお待ちしています。メールの宛先は navy@jocr.jp、 ツイッターではハッシュタグ兵庫就活をつけてツイートをどんどんお待ちしております。
はい、
インスタグラムでは放送終了後に、収録中の様子やオフショットをアップしていますのでこちらもご覧ください。よろしくお願いします。
すごい好評ですね、はい、なんか、うん、インスタグラムの写真とかもたくさん上げてくれてて、
はい、
なんかファンの人からすごいいい写真上がってますみたいな。
あ
なんか
嬉しいですね。
フォロワーもどんどん増えてますしね。
どんどん増えてきてるんで頑張っていきましょう。
ぜひ、ね、お願いします。
はい、お願いします。
さあ本日も参りましょう。ネイビーザフロの
レディー
ゴ
ー。この番組は兵庫県の提供でお送りします。就活レディーゴー。このコーナーは先輩社会人や企業、現在就職活動中の学生、大学のキャリアセンターなどの方をお迎えしてお話を伺っていくコーナーです。
はい、本日は缶詰やレトルトパウチ、冷凍食品を扱う神戸の調理食品メーカー MCC 食品さんの加藤朝さんと遠藤ゆかりさんの2人に来ていただきました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。お忙しいところ本当に
2人も来ていただきまして、
ねね、
ありがとうございます。
珍しいですよね、お二人来ていただくっていうのは。
そうですね、なかなかよりね、たくさん伝えていただけるということで、
う
ん、
そうですね、
はい、
で
まず MCC 食品、
うん、
こちらは、どういった商品とかを作っておられるんですかね。
私たちは神戸を拠点とした調理食品専業メーカーです、
うん、
缶詰やレトルトパウチ、冷凍食品を取り扱っています、
うん、
内容としましてはカレーやパスタソース、スープなどを製造しています。
ああ、うん、なるほど。
商品もね持ってきていただいたんですよ。
いただいてすいません。これ
一押し商品なんですかこちらは。
そうですね、特にこの100時間かけたカレーが、
うん、結構、ね、私のスーパーで見るんですよこのパッケージ、
はい、
やっぱ人気なのかなと思いまして、
ね
ね、
何がこれはあれなんですか。100時間っていうのはどういうことですか。
材料からその最終カレーまで作り上げるのに100時間時間をじっくりかけて美味しいカレーを。
お前パッケージの内訳書いてますね
すごいな、
うん、ルーの焼き上げ熟成23時間、
お
フォンの煮出し30時間、
うん、
野菜のソテー熟成44時間、
うん、
ソースの煮込み寝かせ仕上げ16時間、
うん、
牛肉の煮込み3時間。すごい、
よかった。打ち合わせ99時間とかと思った
制作相談で99時間、
うん、よかった。ちょっと工程で100時間かかってるんですよね。
はい、でも、ね、 湯で5分温めるので、うん、実際に100時間5分カレー。
いやもういいです5分。
なるほど。
浅いなんで。
えこれいくらなんですか一つ。まあ、大体400円前
後。おぉ、
店でね、食べるの考えたら。
100円 ?100 時間ですよ、だって。
時給4円
ほんまや。頑張ってくれてるで、このカレー。これはすごいコストパフォーマンスですよ、ね、ほんまに。
めっちゃうまそうけど、カレーの口になってるけど。
食べたくなってきた。カレーの口になってきました、ちょっと。
カレーの口になってきました。単純やな。
いや、嬉しいですね、ほんまに。
あと、これ以外にも、なんか神戸に根ざした、うん、あの商品なんかもありますよね。神戸長田牛すじぼっかけとか、あと淡路島産の玉ねぎのソテードオニオンみたいなあるってちょっとお見かけしたんですけど、
ほうほうご存知で。
やっぱり神戸やからこそそういう商品作ってらっしゃるんですか。
そうですね、淡路島産の玉ねぎっていうのを使って、その兵庫県産の材料を使うことで、地元に貢献、
うん、
なるほど。
やっぱそういう意識はあるんですね、その会社としても。
そうですね、
神戸のものを、はい、兵庫県のものをっていう。
パスタソースも書いてあるん
ですけ
どね、いただいた
兵庫県産のバジルを使った
ジェノベーゼソース
になります。
おー、なるほど。
消防隊カレーもですか。神戸の消防隊員が愛する味。
うん、
ええー、
地元ならではの商品っていうのが多く開発されてるということですね。
はい、
お二人はじゃあ会社の中で具体的にはどういった仕事をされてるんですか。
はい、じゃあ加藤さんは。
はい、私は製造工程の一つである充填工程のオペレーターの仕事をしています。
ほうほ
う。充填っていう言葉はあんまり聞き慣れないですよね。
うん、
は
い、どういった。
充填というのは炊き上がったソースをレトルトパウチや冷凍パウチに詰めて密閉しているという。
なるほど。ほなこれ加藤さんが締めてくださったんですか。
はい、
ありがとうございます。
そうですよね、
加藤さんいなかったらもう
飽きっぱなし。
もうこぼしっぱなしよ。マジで大変やで、運送がこれ
5分ぐらいこぼれてる。
加藤さんがいなければもうごちゃここびっちゃびちゃですよ、もう今。
ねえ、
感染びっちゃびちゃ
びちゃびちゃ。
いや、よかった加藤さんがいて。
加藤さんが締めてくれた。
ジェノベーゼソースでびっちゃびちゃ。
よかった。
危ない危ない。
でもちょっとこう今お見受けした感じ、
はい、
すごいこうおしゃれな雰囲気というか、うん、そういうこの工場の中でいらっしゃるイメージとは違って、
確かに
加藤さんね、あの山本さやかさんみたいな髪型して、
あ、う
ん
う
ん
う
ん、
あ、はいはいはい、
こうピアスも
ピアスもね、二つつけてはります
よ。そう、大丈夫なんですか、そういうの
って。仕事中はつけないです、もちろん。
あ、ピアスは取って
取ってます。はい、帽子かぶってもうマスクして、はい、ここだけしか見えない状態
で、だけしか見えない、
は
い
はい、
遠藤さんは。
はい、私は品質保証と言いまして、まあ、こういうカレーとかスープの、その材料から製品まで全ての工程に携わってます。
ほう、ほう、全ての工程に。
そうですね、ちょっと。
なるほど。
漠然としてでちょっと分かりにくいかなと思うんですけど、具体的に言うと、はい、材料が安全で安心なものかどうかっていうのを検査したりとか、
はい、
工場で、まあ、加藤さんたちみたいに作ってもらってる段階で、安全なものが作れてるかを検査したりとか、うん、出来上がったものを食べて、
うん、
ちゃんとできてるかっていうのを毎日チェックしたりしてます。
あ、なるほど。
じゃあもう言ったら、その、各段階のチェックをされてる方っていう、捉えて大丈夫ですかね。はい、じゃあもう、味とかも全部把握されてるってことですか。
そうですね、はい。
ちょっと不安そうですけど。
全然バッチリですよね。
はい、
へぇー。これは、じゃあパッて食べたら、あ、100時間かけたカレーだとか。
多分わかると思います。そういうことはあんまりやったことないんですけど。
わかるはずです、これは。
まあでも毎日そうされてるってことですもんね。
そうですよね。
大変ですよね。全部、遠藤さんがやられてるって、まあ、担当分けて。
はい、そうですね。私一人で全部はやってないんですけど、
まあ、そうですよ。主にはどこをやってらっしゃるんですか。どの段階というか。
私はその工場の中で、安全なものが使われているかっていうのを、まあ、日々チェックしているのと、どっちかっていうとできた後のお客様にお届けした後の方の段階の方を担当させてもらってます。
はあ、うん、あ、出来上がった方の。
そうですね。
なるほど。
さんの方はまた別の担当者がいるんです。
うんうんうんうん。じゃあ最終チェック的な。
そうですね。
なるほど、これもじゃあ販売して大丈夫かっていうところの、はい、なるほどね。
加藤さんちゃんと締めたかな
って。そうですね。毎日チェックさせてもらってます。
この会社入られてからはどれぐらいなんですか？
11年目になります。
おお、
はい、じゃあお二人は同期なんですか？
はい、
一緒に入られて、
はい、
私も兵庫出身。
はい、
あ、じゃあもうぴったりですね。
ね、いいですね、なんかね。
ほんまに地元のこうものを使って、うんうん、大学も兵庫県ですか？
そうですね。
どちらの、ちなみに？
私は兵庫県立大学。
あ、はい、おお。そして
私は高校なんで西宮甲府高校っていうところですね。
あ、なるほど。ほうほうほう。じゃあ、年齢はじゃあ違うんですね。
あ、そうですね。
同期で。
そうなんですね。
加藤さんは高校卒業してすぐ会社入られて、はい、
うんうんうん、
さんは大学出てから。
はい。
はあ、なるほど、なるほど。
11年目か。
ですか？
何？
11年目やったら。
はい。
そうか。ダブルアートさんとかと同期ですね、ほんな
ら。そうですね、僕たちの先輩の。
はいはいはい。
ツートライブさんとか、
はいはいはい、あ、同期。ツートライブさんは兵庫県立大学出身ですから。
おお、
そうか。ご存知ですか、ツートライブのお二人。
高則さんと
周平魂さん。
あ、
わ
かります。わかります。
わかります。
お笑い好きですか。
夜の番組を見ます。
ほんまですか。
なるほど。僕らもたまに出てるんですけど。
見たことあります。
あ、マジで、ありがとうございます。
何してました、テレビで僕ら。
なんか。インド人にカレー作ってもら
った。
ちゃんと見てくださって
ました。
そうなんですよ。
はい。15分かけて作ったカレーを。
うん。
15分かけて作ったカレーをね、いただきまして。
外国の方が15分かけて作ったカレーに麺つけて食べるっていう。
そうなんですよね。
うん。
つけ麺でいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね。
11年も働いてたらね、どういった会社ですか？雰囲気とか。
う
ん。
雰囲気はとても明るいと思います。
あ、
は
い、結構アキアイエイとしてる感じの、
はい、うん、何より食に対して結構意識が高いので、
あ、
プロの味を本当に家庭でも味わっていただけるように日々みんな努力してます、
うん、へえ、大事ですよね、
はい、お二人が仕事場で関わることはあるんですか？結構、
はい、
うん、どういった形でこう関われてるか、密接になってるんですか？
例えばなんですけど、
はい、
その新商品を初めて工場で作るときに、
うん、
必ず開発の方と、まあ、うちの品相所の担当者が立ち会うんですけど、
はい、
そのときに加藤さんの LINE で例えばこのカレーを閉めるってなったら担当者が見に行ってちゃんと作れてるかっていうの。
なるほど。じゃあいろんな部署が一つの商品をこう世に出すまでにいろいろと関わっていると。
各部署協力して問題があればみんなで話し合って解決して、
うん、
へえ。
じゃあもう仕事でも関わってるし、
うん、そうなんですよ、
同期。でもちょっと気になるのが、遠藤さんはずっと加藤さんのことを加藤さんって呼ぶんですよ。普段はどうやって呼んでるんですか？
え、言っていいですか？
もちろん。
朝ちゃんって呼んでます。
朝ちゃん。
朝ちゃんか。
朝ちゃん。
で、加藤さんは遠藤さんのことなんて呼んでるんですか？
ゆうさんって呼んでます。
ゆうさん。ラジー君、僕のことなんて呼んでるんですか？
他人。
あ、他人。僕ら他人なんですよね。遠いですよね。憧れますよね。朝ちゃんね、ゆうさんね、憧れますよね。
話になるわ。
で、今日はちょっとこのお仕事モードで今喋ってくださってるんですね。
はいはい。
いいのにね、別に朝ちゃん、うん、ゆうさんで呼んでいただいて。
そうですね。
うん。
会社では呼ばないです。
しっかりとね。
それはそうですよね。オンオフ変えてね。
オンオフ分けて、
なるほど。
女性としてはどうですか？働きやすさみたいなところは。
そうですね。実際産休も育休も、基本的に1年間。
うん、
取ることも可能ですし、まあ、はい、場合によっては最長2年間とか
長
いことも取れるみたいで、そういう方、保育所に入れなかったりする方にはすごい、
なるほど、
助かるんじゃないかなとか。
普通一般的には1年、
1年だと思います、
ね、うん、もう2年取れる場合によっては、
まあ、場合によってはですけどね、
うん、へえ、
うん、
で、その時短勤務、
はい、時短勤務、
こちらが、今小学校3年生まで使えることが可能ということで、
はい、長いですよ ね、
そうですね、
小学3年生まで。
やっぱり小学校低学年とかで 学校から帰って家に一人っていうのはやっぱり親御さんも心配されると思うんで、うん、そういうところからもちょっと3年生まで伸ばしたらいいんじゃないかっていう
ふうに。一旦勤務って具体的にどこが短くなるんですか？
朝の出勤時間が、定時よりもちょっと遅めになって、その子供さんを見送ってから家を出ることが可能だったりとか、帰るのも、夕方ちょっと早めに帰れるので家でそのお子さんを迎えることができたりとか。
なるほど、これいいですね。けどね、結構やっぱお子さん生まれたりね、したらね、離職される方も、
そうですね、
生まれる方も多い中、
長く、
ここまであったらやっぱりね、復帰というかね、続けながらも、でこれ小学4年生になったらちゃんとしっかり復帰っていう風にもできますしね、
男性目線からしてもやっぱ奥さんが家にいてくださるとね、
そうですね、
安心ですしね、
確かに、
あと女性特有ではないけど、あの賞与の時に何かそういった補助金はあるんですか？
そうですね、お子さんがいる世帯には、
はい、
そういう特別な教育補助金っていうものが給付されることになってます。
あらまあ、
いわゆるボーナスに追加でお金が教育補助金として加算される。
そうですね、お子さんが。
すごい、
めちゃくちゃ助かりますね。
でこれがね、ちょっとここに書いてあるんですけど、
はい、
最後のお子様が卒業するまで続く仕組みになっている。どういうこと？
卒業するまで？
最後のお子様が卒業っていうのは高校？
義務教育？
義務教育ですかね。
大学まで。
すごい。
22年間？
僕やったら24年間？
中退してるから。
留年してるから。許されますかね、その延長期間も。
ちょっとそこは確認しないと。
大学までなんや。
すごいですね。
それはもう、これは
かなり手厚いですね。
いや、手厚いですよ。
保証が
ないですよね、こんな会社、なかなか。
これは働きやすいわ。
家庭のことを、ひいては社会のことまで考えてくださってる会社というか、すごいですね。ちょっと聞いたことないですね。
聞いたことないです、これは。
私大学出るまでなんてもう22年
すごい
ね。あと休暇なんかも多いんですよね。なんか、
あ、そうだ、誕生日休暇っていうのが。
誕生日休暇？
はい。
そんなバカな。
自分の生まれた、まあ、誕生日月か、もしくはその前後で、1日だけ、有給とはまた別で、特別休暇っていうのが。
めちゃくちゃいいや
ん。実際、休めるんですか？なんか、あっても、なかなか取れないとかはあるかな、と思うんですが。
そうですね。まあ、取りにくい方とかもいらっしゃるんですけど、そこは、もう、会社から取りなさいっていう。
優しいな。
優しい。
それはもうすごくあれですね、その、自主的に取るんじゃなくて、もういや、誕生日やろっつって、休みやって言ってくれるのでしょ、
へえ、
最高やん。
会社からの誕生日プレゼントですね。
ほんまや。
素敵な言い方ですね。
会社からの誕生日プレゼントですね。
素敵な言い方ですね。
さあ、それではですね、聞いてるリスナーの方々にですね、一言アドバイスの方をよろしくお願いします。
はい。あ、一緒で、
はい、いいですよ。
いきますよ。はい、3、はい。
自分らしさをアピールしてください。
はい、おー、自分らしさをアピール。
なるほど。これはどういうことでしょうか？
はい。私が入社した頃は男性が多い職場だったんですけど、
はいはいはい、
今では女性でも働きやすい環境づくりのために発言をしてアピールすることで、今では半分以上が女性で活躍しています。
ってことは、じゃあ加藤さん、まあ、遠藤さんがこういう風にしてほしいですっていうのがだんだんこう実現していってるっていう形ですか？
そうです
ね。すごい。
あらら、
あ、そういうことなんですね。
ん
いや、てっきり、そういう今日みたいな、今日の僕たちみたいにこういうお話を就職前に聞いて、あ、いい会社なんて入ったんじゃなくて、もともとそういう会社じゃなかったけど、お二人の力でこうなってきたってことですか？
もともとは男性がすごい多い会社だったんです。
はい。
でも、はい、私が入社した頃から、そういう女性でもいろんな仕事をしてさせてっていう風になっていって。
すごいじゃないですか。はい。でもそれは多分お二人が 自分たちのことをアピールした結果ですもんね。
そうですね。
ねえ、
うん、素晴らしい。
なかなかないでしょ。だって、
うんうんうんうん、
やっぱり、
ね、
イメージとしては、うん、こういう会社やってこう型が決まっててそこに自分をどう合わすかじゃないですか、
うん、はいはい、そう
だ、じゃなくて、
はい、
そうじゃないから自分が入った後に自分が働きやすく会社を変えていったパターンというか、
うん
うん、そうね、こういうパターンもあるんですね。
これはなかなか新しい視点ですね。
確かに、
はい、
うん、
ぜひ参考にしていただきたいと思います。
諦めずにしたい会社、
うん、
こういうがしたいけど、まあ、ここがちょっとなみたいなのあっても、
うん、
全然入ってから
確かに、
はい、ね、
うんうん、
うちがからそういった会社に変えていけばいいみたいな、
うん、遠藤さんからも、あ、はい、あの自分らしさをアピールしてくださいという、はいはい、手に関してちょっとご自身の思いなどを聞かせください。
あ、はい、先ほどもありましたけれども、そういう若い女性社員の活躍の場も広がってまして、
はい、
まあ、うちの部署も本当女性の割合の方が高いので、
うーん、
女性がすごい活躍しやすい環境が多いかなとは思うんですけど、うんうん、まあ、その中で、まあ、自分自身のやりたいこととか、まあ、譲れないことっていうのを、まあ、しっかり確立させて、自分自身が働きやすい場所とか働きやすい会社っていうのを見つけていってもらえたらなと思います。
なるほど、
ためになるアドバイス、
ありがとうございます。
ここ10年で結構変わった会社かもしれないですね、そしたら中身的にもね、うん、はい、
うーん、
ということで、
はい、
はい、
というわけで本日は神戸の調理食品メーカー MCC 食品の加藤浅さんと遠藤ゆかりさんに、お伺いいたしました。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、就活レディーゴーでした。
就活応援番組ネイビーズアフロのレディーゴー兵庫、ここまでは兵庫県の提供でお送りしました。兵庫県で就職するなら
ネイビーズアフロのレディーゴー兵庫。
ではここからはメッセージを紹介していきます。
はい、
まずは神戸市垂水区にお住まいのラジオネームカズミンさん。
はい、
私は今大学3年生なんですが、まだ行きたい企業がわかりません。そこで業界研究を始めようと思うのですが、どうやったらいいのでしょうか。
うーん、なるほど。大学3年生。どうやってやったらいいのでしょうか。
業界研究ね。
うん。業界企業研究のもう一個手前ってことですか。
そうですね。そういうことになりますね。
どういった業界に就くのか。
うんうん。
もっと大枠を知りたいってことですよね。この企業とかよりももうこの業種みたいな、
うん、ほうほうほう、
そうですね。それこそ本屋さんに行ったら業界研究図とか、いろいろ売ってるんですよ。
ピンポイントや、
ピンポイントでこの業界はざっくりこんなことをしているとか、
はいはい、
あとはその業界の最近の動向みたいなことも載っていたりするので、本屋さん行くのが一番おすすめですかね。
なるほど。
うん。一番、まあ、たくさん種類があるので、どれを選べばいいのかっていうのはまたね、自分と合うものってなってくるとは思うんですけど。
すごいピンポイントで解決しましたね。
まあ、ベストアンサー。
でも、うん、
こちらがベストアンサーです。
うん。
いや、でも、ちょっと投げやりな感じはしますよね。本屋さん行ってくださいって。
まあね。
申し訳ないでしょ
う。あとじゃあ、まあ、先輩とか。
あ、
農業界をめ、まあ、今就活中の、
うん、
同じ人とか、
うんうん、
先輩知り合いがいるならちょっと聞いてみるとか、
それもいいですね。
百
聞は一見にしかずですから。
はいはいはい。
か、まあ、でもそう、本とか苦手な方はそれこそ話聞くなり、
うん、
単純にめっちゃ単純に街歩くとかでもいいと思うんですよね。街歩いてて、
あ、
これってどうなってんやろ、仕組みとか、
うんうんうん、
これはどういう仕事の人が携わってこのものができてんのかなとか、ちょっとでも疑問湧いたりしたら、
うん、
そっから調べて、別にそこピンポイントじゃなくても、
すみません、
あの、電源切っといてもらっていいですか。そこピンポイントじゃなく
て、
そこピンポイントじゃなくても、
うん、
ねえ、なんかこの、なんていうんですか、いろいろそこから派生してとか、
確かに
視野広げれますし、
スーパーでお菓子買うの一つにしても、うん、いろんなメーカーの企業がありますし、
うんうん
し、
うん、
っていうところからね、
うん、
入るのもいいかも。
そうですね、う
ん、もしこのカズミンさんが、
はい、
僕らのことね、こう好きでいてくれてるなら、
うん、
このホームページ行って過去の放送を聞いてどんな人がゲスト来てんのかなと聞くもね、
うん、
ありですから。
そうですね、
確かにいいんじゃないですか。これベストアンサー出たんじゃないですか。それぞれから本を読む、先輩に話を聞く、
はい、
街で歩く、ラジオ聞く。だからラジオ聞きながら街を歩く。
ああ、いいですね。
ああ、うん、ラジオ聞きながら本屋まで街を歩く。
ああ、で途中で先輩に電話をする。
する。
お、
先輩と一緒に。
ちょっと忙しいですね。
あと業界人みたいな喋り方をする。
はい、はい、放送事故。
どういうこと、業界人みたいな喋り方をする。
業界人研究じゃない、
業界研究ですね。
そういうことシリフィテてみたいと。
ということで、ベストアンサー出ましたんで、
はい、
一応ワーストアンサーも出しておきましょうか。ワーストアンサーも出して
きました。
一応ベストアンサー出ましたからね。
さっき出たんちゃいます、はじりさんから。
ワーストアンサー。今のワーストアンサーですか。
で、さっきの業界用語を研究するのがワーストアンサー。
うん。
ということで。
はい。
津田さんのワーストアンサーもし何かあれば。
ワーストアンサー？
はい。
へぇー。夢で就職する。
ワーストやなぁ。
いいですね。
いいですか。
起きたら無職。
うん、起きたら無職、うん。でも夢でちゃんと稼いでる。
なるほどね。
うん、
いいです。ワーストですね。
ワーストやな。
絶対あかんもんな。
ワーストやわ。
はい。
そうやな。僕は、そうですね。10円玉にタバスコかけてピカピカに磨いてみる。
うわ、関係ないもんな。
業界研究。
ワーストでしょ。
全然関係ないから。
全然関係。
そう。最悪の答えやな。
うん。だってびっくりしたよ、ヤフー知恵袋で。
うん。
業界研究始めると思うんです。どうやったらいいでしょうか、
うん、
のアンサーに、10円玉にタバスコかけてピカピカにしましょう。絶対ワーストアンサーや、こんな。
何も見えない。まあでもね、大学3年生でしょ、
はい、
の時点から、業界研究始めようとしてること自体は素晴らしいなと。
確かに。
あ、そっか、ほんまや、うん。
早いんか。
早いですよ。
素晴らしいですね、
うん。ちょうどいい時期じゃないかな。
逆に、ゆとりもって気持ちでできるから、いいですよね。うん、いろんな視点が見れるから。
はい。
うん、じゃあ、ベストアンサーとワーストアンサーを聞いて、
はい。
どちらか、いいなと思う方を選んでいただければ。
すごいですね。後者選ぶ方は、だいぶ向いてないと思う。どの業界も。
はい。
知恵袋とかって面白いですよね、けど。
うん。
なんか、まとめみたいなのあるんですけど。犬ってすごい可愛いと思いませんかっていう質問に対して、
そんなんあるんよ。
ベストアンサー、
はい、
ベストアンサーにコインがもう支払われるやん。
ああ、はい、
ベストアンサー、
うん、
私もそう思います。
それでお金もらえんの。
あんねん、
マジで。
探したあんねん、
すごい。
探したあんねん、めっちゃ面白いね、あれ。
ちょっと見てみよう。
はい、
ヤフー知恵袋ね。
うん、
へー、そうなんや。
ぜひそんな感じで、じゃあ業界研究やってみてはいかがでしょうか。は
い、次いきますね。丹波篠山市にお住まいのラジオネーム京栄さん。
はい
はい。私は上がり症ですぐに顔が真っ赤っかになって、まあ、真っ赤っかとまで書いてなかった。すぐに顔が真っ赤になってしまうんです。
はい、
どうしたら上がり症を解消することができるでしょうか。
今日ええよ。上がり症をどうやったら解消できるでしょうか。
顔が真っ赤になるのはね、わかりますもんね。周りから見ててね。
確かに。
僕も結構ね、顔赤くなるんですよ。
そう。
で、そうですね、僕らもやっぱ芸人で舞台だったら緊張するみたいなもありますけども、
うん、
それもけど慣れてくるところはあると思うんですよ、
はい、
まあ、僕らけどそれぐらい数がありますから、
うん、
毎回毎回人前に出るから慣れてくるけど、多分その京栄さんはそんな毎回毎回ね、なんか人前で喋ったりとかする機会もないでしょうから、慣れるのも難しいかなと思うんですけど、
そうですね。
だから僕はその真っ赤になることを恥ずかしいと思わないようにしたらいいんじゃないでしょうか。
お
ー、真っ赤なっちゃうんすよ僕。
深いな。
上がっちゃうんすよね、
うん、
僕、
うん、
すいませんぐらいの感じで。
でもどうしたら解消することができるでしょうかっていうお悩みですよ。
え、いや、その、だからそれはだから聞いてました。
はい、
解消するのは慣れやと思うんですけども、
うん、
慣れられへんと思うから対処法を僕なりに言ったんですけども、
はい、そうですね、そうでした。
それじゃあ、そう、お前はさ、
あれさ、えらいことや。 えらいこっちゃ。
お前どうやったら解消できると思うんじゃん、お前は。
うん、やばいやばい、歩いてきた。
なあ。
どうすか、津田さん。
解消、解消するって。
解消、解消する。うん。
なんかあります?
どうなんでしょう。あがり消化。皆川さんは?
なんやねん。
パスがすごい。
すごいな。
ちょっと考える時間が。
ああ、なるほど。あがり消化。いや、だから、まあ、上がり症は多分僕はもうこれは多分無理やと思います。
そう、
解消するのって緊張なんていつでもするし、僕なんて毎舞台緊張しますし、今も緊張します、この収録に。はい、やっぱり
ま
知る知る知る知る、うん、本当に
知ってるか。
いや本当にほんま緊張しすぎて、この左のおっぱいの奥の方の臓器がドクドク言ってるもん。
心臓のことですか。
うん、そうそう、
心臓のことですか。
左のおっぱいの奥にある臓器がドクドクしてる。
心臓ですかそれは。
うん、だからね、ご覧の通りすごい緊張してるじゃないですか。
緊張してないやん、
うん、
自由やん。
いやラジオはだってもうこの慣れた空間やから。でも舞台なんで毎回違うお客さんが座ってて毎回緊張するんですよ。
うん、
ってことはもうこれ僕8年ぐらい漫才やっててそうなってるってことはもう慣れへん、無理無理です。
うん、
緊張はするもんです。
うん、
上がり症、
はい。
うん、でもこの顔が真っ赤になるのをどうすればいいかは対処法一つ僕あるんですけど、
教えてくださいよ。
これね、僕も結構連続した早口言葉とか結構こう短時間で文字数をブワーって喋ったら、うん、顔真っ赤なんですよ、
うん、
でそれは別にいいんですよね、まあ、その顔真っ赤からやってるじゃないか漫才やったらいけますけど、うん、でもこれテレビに出た時って自分でその早口言葉言ってる自分を見ても赤くなってないんですよ、
うん、
じゃあこれ何かって言ったらメイクしてるからなんですよ、テレビ出る時って。だからメイクしてると僕あ別に赤くなってないなと思うんで、うん、だから京栄さんちょっと女性か男性か分かんないですけど、女性ならちょっとそういう工夫をのあるメイクをすれば顔赤くなってもバレないんじゃないですかねっていう。
まあ多少抑えられるかもしれない
でしょ。
なるほど、
うん、
うん
うん
うん、
はい津田さん、
はい、
あがり症、
うん、
深呼吸をする。
なるほどな。あがり、緊張したら、
うん。大事やと思うんですよね。
うん。
まあ、深呼吸めっちゃ大事って言いますよね。
うん。
OK、じゃあ、うん。深呼吸をする。
うん。あと、
ちょっと薄やしないか。
そうですよね。どうしようかな。真っ赤になってしまうんです。
スタート地点にある答えですね。
多分、京平さん、深呼吸はしてると思いますよ。
うん。
なかなか難しいですよね。
あれは笑顔を作る、わざと顔を変えて笑顔口角上げると脳みそを騙せるって言いますよね。
ああ確かにね、楽しくなくても笑ってたらいいって言いますよね。
そうそうそうそう、
あはははって。
そう、これね、僕ミスチルのパドルっていう歌で大好きな歌詞があるんですけど、2番のサビに入る前なんですけど、
また教えてや。
あいや今聞けよ。
ああ
何やまたって
関係ある話だった。
そうや、
あそうね、ただただ好きな歌詞を言ってるのかと思った。
いや好きな歌詞であり関係のある歌詞や。
あそうか、
うん、
何
言おうか。
うん、
あのね、パドルっていう曲なんですけど、ちょっとこの見てください。
どうした。
イヤホンのコードを手でパンってやってしまって、そのイヤホンの先中に出てる綿だけ僕の耳に残ってコードだけをつけておいて、この状態に今なって、はい、この状態になってます今。はい、パドルね、2番のサビに入る前の歌詞なんですけど、
はい、
いいことがあってこその笑顔じゃなくて笑顔でいりゃいいことあると思えたらそれがいいことの序章ですっていう歌詞があるんですよ。
お
ー、どうこれ今聞いて、
うん、
どうですか。
どういう意味。
え、だから、
うん、
あのいいことがあって笑顔になるんじゃなくて、
うん、
笑顔でいれば勝手にいいことが寄ってきますよって。
なる、笑う角には福来たるっていうこと。
まあまあはい。
そういうこと。
いいやん別に、その僕はこの歌詞で言ってるのになんでそんな古風な言葉で笑う角に、
う
ん、
より分かりやすく伝えようかなと思って。
まあそうですね、言った。でも笑う角にはって言ってない。
言ってない、
うん、じゃあ言ってない、こっちでね行かせてもらいたい。ミスチル好きなんですから僕。
すいませんすいません。
そうです
ね。なるほどね。
今のこの歌詞めっちゃ良くないですか。
めっちゃいい。
でしょ。
うん。
だからこれをね、あの実践していただきたい。
確かに。
そうですね。
笑顔でいると、笑顔の人には人も寄ってきますし。
じゃあ、はがり症じゃない。うん、あー、上がってないなー。うわ、全然上がってないわ。うん、マジで上がってない、
うん。
なんでこんな上がってないの、
うん、
って言ってたら、
そう、
上がってないが寄ってくるかもしれないですね。
そういうことですね。自分自己暗示。
そうそう。
うん
う
ん、
そう、あー、普通、普段通りやわ。
そう。
う
ん、あ、そうですね。
普段通りやわ。言い聞かせるし、笑顔で言いとく。それがいいことの上昇。なんかその京栄さんにぴったりの歌詞とかあったら教えてあげてよ。好きな歌の中で。
そうですね。うん、幸せなら手をたたこう。幸せなら手をたたこう。幸せなら態度で示そうよ。笑う角には吹きたる。
うわ、気持ち悪うわ
っていう歌詞をね、お届けします。
言うやん。
はい。
なるほど。でもその、うん、その歌も確かにいい歌ですよね。
そうですね。
幸せなら手を叩こう。不幸せなら手を叩かないでおこうってことですもんね。
全部言わんでいい。そっちは。
幸せなら手を叩こう。
バンバン。
不幸せなら手を叩かないでおこうですよね。
合ってない。合ってないな。
うん。あ、まあそうですね。だから、まあ、自己暗示。
自己暗示。
うん、あのね、最初言ってた。バカずっていうのも踏めると思うんです。面接もそうですし、なんか面接本番じゃなくても友達とやるとか、大学のキャリアセンターで模擬面接やるとか、うんうん、もうバカずどんどん踏んでいって、うん、本番ここは本命っていうところで、その真っ赤になってもいいじゃないですか。それが少しでもマシになるようにすることはできると思うので、
確かにね、うん、
はい、
素晴らしい。
本番で緊張すんのよ。
まあね、いろいろあると思いますが。
まあでもベストアンサーまた出ましたね、これね。
はい。
よかったです。
自己暗示。
うん。
自己暗示。
そう。真っ赤になっても恥ずかしがらない。
うん。
うん。うん、大丈夫。
この2点でいきましょう。
今日のメッセージはここまでということで、まだまだ皆様からお待ちしています。
はい、
メールの宛先は、うん、navy@jocr.jp。インスタグラムのストーリーでも質問機能を使って募集しますので、ぜひご覧になってください。
うん、
はい、
本日お便りいただきました、カズミンさん、そして、京栄さんには、明日を差し上げます。
何それ明日ないの、それ以外の人に。
明日が来ます。この二人には間違いなく。
いやいや、みんな来るやろ。
はい、いやいや、この二人にはもう、僕があげます、明日を。
明日を、
はい。
え、何シュール。
どうぞ。明日どうぞ。
明日どうぞ、
ね。明日差し上げます。
ニュアンスがすごいのよ。
じゃあ改めてお礼を言っときますか。
あ、そうですね。
はい。ラジオネーム、カズミンさん、そして、京栄さん、どうも、
ありがとうございました。
ここで、就活に関するインフォメーションです。6月9日日曜日に、兵庫県内の企業に大阪で出会えるイベント、兵庫で働こう就職フェアが行われます。兵庫応援企業などの兵庫県ならではの企業が40社出展、その他兵庫県内の自治体も参加予定です。民間企業への就職を希望する方から公務員を目指す方、まだ迷っている方など、様々なニーズに応えることができる合同企業説明会です。兵庫で働こう就職フェア in 大阪は6月9日日曜日、お昼12時から夕方5時まで、梅田センタービルで行われます。詳しくは、兵庫で働こう就職フェア in 大阪運営事務局、電話番号 06-6346-6303、06-6346-6303 までお問い合わせください。さて、お二人からも、ライブの告知などお願いします。
はい、
はい、一番近いのは26日、
はい、
日曜日、東京の渋谷無限大ホールの方で、うん、単独ライブが17時からございます。
はい、
二月に一回やってる東京の単独ライブ、
そうな
んですからね、ぜひ皆さんお待ちしております。
はい、そしてちょっと発表させていただいたんですけれども、
はい、
8月27日に、今年もなんばグランド花月の方で我々単独ライブさせていただきます。今先行申し込み受付期間かな、ちょっと過ぎたからちょっとごめんなさい、定かじゃないですが、
はい、
一般発売もございますので、ぜひ皆さん予定開けておいてください。
その一月前はルミネゼ吉本でも
7月29日ですね、
29ルミネゼがありますので、ね、
新宿ルミネ座吉本で7月29日にも単独ライブございます。
ぜひ皆さん全部来てください。
お願いします。
ベイビーザブロのレディーゴーショーゴー。
ちょっと昼伊勢行ってきます。
ん、昼伊勢って何？
百貨店用語でお昼ご飯行ってきますって意味やで。
皆川さん何でも知ってますね。
じゃあ今度ビアバッシュでいろいろ教えてあげますね。
ん、ビアバッシュって
IT 用語で親睦会のことですよ。
いやもう、じゃあ親睦会って言ったらええやんか。
HOKISSEYI。
なんて？
ほんまお前は言葉の意味も知らんとそんな偉そうによう言えるで。
だそう言え、略すな。
エンディングのお時間です。
あっという間、
もう名残惜しい。縁もたけなわ
誰かに言わされてるようなエンディングやな
、うん、めちゃくちゃ遠いメッセー言ってました、
ね、
懐かしい
懐かしい懐かしい、
あっという間
ね、
はい、
これ間にね、うん、ちょっと休憩取らせていただいてね、
そう、はい、
お昼ご飯でね、さっきのカレー食べさせていただいたんです
。ああ、いただきましたね。
美味しかった。
めちゃくちゃうまかった。
美味しかった。
はい、美味しかった。ね、キーマと100時間のカレー、
うん、
とりあえずいただいてみました。
2つだけとりあえずいただいた
ん
です。うまかったね。
うまかった。
ねえ。
どっちも、個人的な好みだけで言うとキーマの方が俺好きかな。
ああ。
どっちも好きやけど。
なるほど、
うん。
結構なんかフルーツの感じがありますね。
そう、さっぱりしてて。
美味しかった。
うん、食事感カレーもね、濃かったですね、
うん、あれも気になる。消防隊カレーも気になりますね。
ほんまや、
確かに、
うん、いただいたから家で食べよう。
全然味違いましたね。同じ会社が出してらっしゃるのに、うん、やっぱり
全然味が違った。
うん、
最高ですね。
うん、だからおっしゃってた通りですよね。その本場のというか実際作られた味をそのまま我々のところにお届けしてくださってるってことですよね、
うんうんうん、
いや美味しかった。本当にぜひ皆さん食べていただきたいと思います。
ぜひお願いいたします。
はい、では今日のプレゼントですが、2000円分のクオカードと兵庫県のオリジナルフリクションペン、
はい、
3人の方にプレゼントします、
はい、
ご希望の方はメールではプレゼント希望と書きます。
焦ってるな。
落ち着いて津田さん。
はい、メールの方はプレゼント希望とお書きの上、住所、氏名、年齢、電話番号を書いて navy@jocr.jp までお送りください、
うん、
ツイッターの方はレディーゴー兵庫をフォローしてからプレゼントの記事をリツイート、その中から当選の方にはダイレクトメッセージをお送りします。
はい、大丈夫ですか。
すいません、アニエスの顔が、はい、
ちゃんと読め、ね、メールの方はプレゼント希望とお書きの上、住所、住む、年齢、電話番号。
そんな感じなかったです。
なまってるわ、
うん。そんななまってなかった
ということでね。
ということで、
はい、
本日もありがとうございました。
はい、
明日は鏡の前でお辞儀の練習をしてみましょう。
角度とか大事ですからね。
15度が会釈。
うん、
はい、そこの角度も大事ですからね。
はい、
それでは社会人に向かって
レディー
ゴー。